皆さんこんにちは。本日も始まりました、酒井由香のハートフィットトーク、レインボービーススマイリーアートヒルズミュージックの提供でお届けしてまいります。あ、東京ネットラジオ言うの忘れてた。東京ネットラジオです。今日もお届けいたします。ではこちらの番組の紹介してまいります。こちらの番組はステージの酒井由香とはまた違う一面が発見できるかも、基本的にはプライベートトークかな、ふわっとゆるっとハートフィットトークを繰り広げていきます。日々どういうことを考えながら生きているか、哲学的に心理学的に由香的に最近スピリチュアル的能力が強くなっている話もしていきますよ。何かリスナーさんの参考になればと思いシェアをしていきます。ということで始まりました。今日のこの収録日がもう12月の7日。やばい、もう今年終わるの1ヶ月切っちゃいましたね。そう、前回ね、屋久島の話、そしてバリ島へミセスクラマーインターナショナル世界大会に行ったという話、途中までして、もうなんか本当話す内容がたくさんありすぎて追いついていってないって感じ、なんか過去を思い出しながらって感じなんですけれども、今日もそのバリの話をしていければと思います。でね、後でちょっと忘れないうちに、まずね、新年1月25日の土曜日、西横浜にある格闘技&フィットネススタジオジョーというところでフィットネス空手オフ会開催します。で、参加者3名以上から開催予定ですので、ぜひぜひ今募集中ですので、ぜひぜひ参加のご連絡いただけると嬉しいです。あのね、ヌンチャクを使ってこうブルースリーのようにね、シューってやったりとか、みんなでね楽しめるような内容を考えています。で、まあ一番はね、怪我をしないように、だけどこうみんなで体を動かして、こう心も体もすっきりして、そしてそのまま近くの打ち上げ会場、中華料理屋さんへみんなで新年会したいなと思っているので、ぜひぜひ1月25日の土曜日、参加希望者待ってます。よろしくお願いします。今日はね、バリの話をメインに話していこうかなと考えておりますので、こうね、バリをイメージしながら一緒に最後まで楽しんでいきましょう。今日もよろしくお願いいたします。
すべての音はここから始まる。はじめはデモ作りから。そして。メジャーへの道もここから始まる。www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。今度はミニアルバムなんだって。え、7曲も入ってんの？
ナナミ1アップ発売中、みんな聞いてね。
どこまで行けば近いようで遠い場所、答えあるから深い闇掘り出し、不安あふれ糸に流す涙、寄り添う心、 Believe
聴いていただいた曲は私のオリジナルソング M でした。本日も東京ネットラジオ酒井由香のハートフィットトーク、レインボーピーススマイリーアートヒルズミュージックの提供でお届けしてまいります。ということでね、バリ、そう、改めて、そんな、何のバリかというとですね、ぜひね、前回の配信もアーカイブで残っているので聞いていただきたいんですけれども、10月の28日から11月の4日まで、ミセスグラマーインターナショナルというミセスコンテストですね、に、日本代表として出場させていただきました。ちょっと話途切れるんですけど、なんかミスコンってなんか私の中で全部そういうビューティーコンテストをひっくるめたしミスコンって言うと思ってたんですけれども、なんかあれですよね、ミスってその英語でミスとミセスがあって、なんかミスコンって私は一括りにしてるんですけれども、なんだろう、なんかこう英語ができる人はって話なのかな、わかんない、皆さんどんな感じなんだろう。なんかミスコンとはミセスコンテストだから、私が出たのはミセスグラマーインターナショナルだから、なんかミスコンとは言わないようなあの感じのことをおっしゃってる方がいたりとか、だからミセスコンって言わないミスコンはミスコンで片付けられるとか、こう略せるけどミセスコンって言わないから、私はミスコンでひっくるめてるんですけど、どうなんだろう、そこちょっとはっきりしたいなって個人的に思ってて、まあでも私はミセスコンテスト、まあグラマーインターナショナルというビューティーコンテストでバリに行ってまいりました。でね、その私特殊なのかちょっとあれよくわからないんですけれども、私の場合あのインスタから DM でですね、そのまあバリのインドネシアのディレクターの方、まあ現地でお会いすることは残念ながらできなかったんですけれども、で現地そのインドネシアのディレクターの方から、そのコンテストのディレクターの方から、出場してみませんかということでお声をいただきまして、で、あ、なんか今年は結構そのなんかね、直感でバリっていうのがすごい私の中で来てたんですよ。で今年もまあ毎年一回は海外に行けるように頑張るっていうのを一つの私の、なんだろう、生活活動の目標にもしているんですけれども、で今年もあのどこ行こうかというふうには思っていたんですけれども、そうバリが今年ずっとバリっていうのが結構ね、こうキーワードで私の中にあって、そしたらそのお話を聞いた、いただいて、で、うわ、これは多分出た方がいいんだろうなという直感でありましてですね。ただ、そのインドネシアの方に連絡いただいたので、ちょっとやりとりとかが難しかったため、あの日本にもその日本担当のディレクターさんがいらっしゃるということで、こう、連絡を取らせてもらい、ね、日本のディレクター恵子さんっていう方にお世話になりました。で、あの現地のねバリにも同行してくださり、で私は一緒の部屋で過ごさせてもらって、であともう一人の代表で美智子さんっていう方ですね、はあの旦那さんが英語の先生で、まあ、通訳で旦那さんにお願いするということで一緒に来られてて、まあ、ご夫婦で同じ部屋でっていう感じで。そう。で、まあ、もう、まあ、日本はそんなにないと思うんですけど、海外あるあるで、もう、毎日、まあ、一応スケジュールは決まってたんですけど、いろいろね、毎日のように変更なったりしてたかな。そう、時間なり、内容だったりとか、いろいろあって、でも、まあ、さすが海外だな、みたいな。で、私も結構、そうね、臨機応変に対応するのがある、多分得意だと思うので、まあ、もうまた変更だとかって思いながらも対応しながら、そう、臨ませていただきました。で、毎日ね、いろいろイベントっていうのかな、みんなで一緒にこう集団行動して、まあ、観光の日があったりとか、あとは、なんだろう、なんかそのバリでのインドネシアの、こう、伝統の、 ことを体験したりとか見させてもらったりとかっていうので、でまあその中でね、多分その審査員の方だったりとかは、どういう人なのかっていうのをこうコンテスタントの人柄を見たりとかっていうので、審査にもそういうのもあるとは思うんですね。でも毎日のようにみんなで行動して、まあね、初日はやっぱりちょっと私も英語がペラペラ、ね、ネイティブなわけではないので、やっぱり初日はちょっとね、私こう見えて人見知りなんですけど、めっちゃ人見知りがちょっと出ちゃって、どうしようみたいな感じになってたんですけれども、いや、本当に他の国のね、コンテスタントの皆様、本当に優しいし、本当に素敵な方ばっかりで、だから、徐々にね、私も慣れてきて、ゆかって言ってくれて、で、私も頑張って、まあ、持ち前のコミュニケーション能力で、頑張って英語を使い、片言だけど、よし、もう使うしかないって、感じでも、そのバリに行くまでも、毎日、まあ、2ヶ月、3ヶ月ぐらい、オンラインで英語のレッスンやって、毎日やって、あとは、対面でも、レッスン通ったり、週1かな。だから、結構英語漬けというか、まあ、もっと英語漬けになりたかったんですけれども、で、そういう生活をしてて、あ、なんか留学しないでも日本でちゃんと英語勉強できるじゃん、なんか本気出せばとかって思って、本当私もね、学生の頃留学したいと後々感じたんですけれども、お、よし、日本でも今からでも頑張れるぜって思って、やっぱりね、英語を喋れた方がすごい改めて思ったの、世界が広がるなって思って、で、そう、初日はちょっとそんな感じだったんですけれども、徐々に打ち解けてですね、で、そう、いろんな、まあ本当ちょっとこう2回目のこのコンテストは開催ということで、参加する国も少なかったので、だからよりそれぞれの人とある意味なんて言うんだろうな、深く会話できた気がします。そうそうそう、でね、本当今でもこう SNS を通じてつながっていて、すごいいろんな国にお友達が一気にできて嬉しいなっていうところもあります。あとはね、やっぱりその英語で全てコミュニケーションしなきゃいけないし、英語でまあこう質問だね、質疑応答に答えなきゃいけないっていうのがあって、なので自分の自己紹介と、あと自分のこれからしたい主張ですね、自己主張っていうのかな、これからしたいことっていうのをやっぱり英語でスピーチできなきゃいけないっていうのもあったので、それは日本で、まあ、練習して本当にもう大変でした。で、まあ、英語の質疑応答とかも、まあもう結構ね、このコンテストの質疑応答って何百問っていろいろあるんですよね。でも一応それを頑張ってなんか練習して、で、その中から本当1、2問だけとかのピックアップなんですけど、それを当日どういう質問が来るかわからないまま、こうね、臨まなきゃいけなかったんですよね。で、まあその自己紹介と自己主張っていうのは、練習したので全部もう、ね、暗記して覚えてたんですけれども、質疑応答がやっぱりちょっと自信がなかったので、まあ本当ありがたかったんですけど、そのもう一人の日本代表の旦那さんに通訳を助けていただいて、その面接の時間は臨ませていただきました。あ、今日もここまでで終わっちゃう。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ、ピーちゃんです。
トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。嘘つけ。
本日も東京ネットラジオ坂岡のハートフィットトーク、レインボーピーススマイリーアートヒルズミュージックの提供でお届けしてまいりました。早いということでですね、次回またちょっとその質疑ん応答のなんか細かい内容とか話していければなと思います。あ、これ何回ぐらいの話になっちゃうかな。ということでね、先ほど1月の25日の土曜日にフィットネス空手オフ会開催します。そしてね、告知をちょっとドドドと、あとね、これは参加というよりかは私が参加させていただくものがあるんですけれども、12月22日の日曜日ですね。そう、の日曜日のに愛知県 でですね、児童虐待をなくそうクリスマストイラン、クリスマストイラン参加をさせてもらいます。そうですね、ボランティア活動の一つとして参加させてもらいます。で、私は生涯ですね、もちろん歌もね続けていき、いこうと考えていますし、あとは世界の子供たちを助けたいという自分の目標があるので、それの第一歩となればなと思い、これにも、参加させていただきます。この話もねまた次回できるかな、次回できればいいと思います。で、あとその後、2月25日私の誕生日、イエーイバースデー。でも25日平日なので、2月の22日の土曜日に東京で、東京都内で私のバースデーライブ開催させてもらう予定ですので、ぜひスケジュール開けといてください。では次回が1月、あ、もう来年だ。皆さん良いお年をお迎えください。1月25日の土曜日またお会いしましょう。またね。